今日恵みをいただく御言葉は黙示録の1章9節から16節です。黙示録1章9節から16節、はじめに9節をお読みいたします。私ヨハネはあなた方の兄弟であり、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐とに預かっているものであって、神の言葉とイエスの証とのゆえにパトモスという島にいた。アーメン。それではお祈りをいたします。愛する神様、今日もあなたの御言葉に預かりたいと思います。これから始まるすべての歩み営みをあなたが、あなたの御言葉によって導いてください。この予言の言葉を朗読するものと、それを聞いてそこに書かれていることを心に留める人々は幸いであると記されている通りに、今我らこのしもべが語り、これを朗読し、そしてこれを聞く一人一人、またそれに心を留めることが今我ら一同できますように、時が近づいているからです。どうかあなたの御言葉を余すところなく語らしめてください。私たちに聞かせてください。これからのすべてをあなたが支配してくださることをお委ねして、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このヨハネの啓示録、黙示録とは記されているんですけども、啓示録という言葉の方がより正しい言葉です。それは、ね、原文の方を見ましてもそうなんですけども、で、啓示が書かれておるんです、ね。啓示とは、隠されていた物事が、それが明らかにされることです。で、ヨハネ、ね、私ヨハネはって、書いてあります。ですから、この、啓示録を書いたのはヨハネ、ね。イエス様の使徒ヨハネです。使徒ヨハネ。イエス様が、十字架にかかれる前の晩、最後の晩餐の時に、イエス様のその、懐のところに寄りかかっていて、いたあの弟子ですね。私ヨハネはあなた方の兄弟であり、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐とに預かっているものであって、自分のことを紹介しております。この手紙を書いた自分自身ヨハネはあなた方の兄弟です。そして、ね、あなた方と一緒に苦難と御国、御国というのは、何かのどこかの国境がある国とかではなく、支配領域だ、学びました。御国、あなた方、イエスにある苦難もあれば、でも御国、要するに神様の支配領域の中にあっての苦難であるわけです。そして忍耐とに預かっているものと書いてあります。イエス様を信じれば、確かにこの地上においては、ね、苦難もあり、また忍耐しなくてはならないこともあるんですけど、でもそれらすべては神様の支配の御手の中にあります。そしてなおかつそれは報酬があるものです。忍耐に預かったものは、ね、やがて、それは決して朽ちることも、また誰にも奪うことのできない希望へと、ね、それは最終的に変わるものです。だから、ね、イエス様を信じて損したとかいうことではないんです。むしろ、ね、この苦難に預かること、むしろ、ね、苦難に預からされていることは、子として認められており、そして子であるからには、ね、相続財産がやがてそれが、ね、与えられるという望みもある。そしてなおかつ、それには報いがあるということ。これは私たちが本当に希望を持つべきことです。
アーメン。
苦難、御国、忍耐とにヨハネを預かっておりましたけれども、これはあなた方と共にってヨハネ言ってますね。 ヨハネはあなた方と共に、この手紙の回覧先、10節に、その諸々の七つの教会が出てくるんですけども、でもこれは、ね、前回も見ました通り、これは何もこの七つの教会に対してに限らず、皆さん一人一人に対してです。この、ね、遠い東の国である日本、ね、この地においてもこの手紙が回覧して届けられて、そして今朗読するものと聞くものと、それに心を止めるものが今こうしているわけですね。皆さん一人一人もこのヨハネと共に、ね、ヨハネはあなた方の兄弟だ、自分は、ね、そういうふうに言っております。そしてあなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐とに預かっているものであって、そしてヨハネはですね、この時島流しの刑にあっておりました。パトモスという島にいた、書いてるんですけども、このパトモス、小さい島です。そして当時は、何か罪を犯した人が島流しにされて、でそして、ヨハネは神の言葉とイエスの証とのゆえにパトモスという島にいた、だからヨハネ別になんか強盗をしたりとかそういう悪どいことをしたから島流しにいたではなく、神の言葉とイエスの証が理由でこのパトモスという島にいたわけです。
要するにですね、ヨハネがイエス・キリストを私は信じませんって言えば行かなくて良い島だったんです。でもイエス・キリストを信じるか信じないかという選択のその上で、彼は自分がこれから自分の身に何が起きるとも、キリストを信じるということを選択しました。だから彼はキリストを信じたゆえに苦難に遭い、この苦難に遭うために彼に必要なものは忍耐であって、この忍耐したことによってキリストの支配するそのキリストの王国御国に預かるものとなった。そして自分はパテモスにキリストを信じているものだから、キリストの臨体に預かっているものだから、このパテモスに私はいるよということを言っているのです。
こういうね、流刑の地に生かされるとか、あるいは処罰されること、これ何も悪いことをした人だけが与えられるものではないんですね。この地上においては良いことをしてそれが理由で、ね、牢屋に入れられるということがあります。良いこと、ね、命を届けること、イエス・キリストを証しすること、また、ね、神の言葉を伝えることのゆえに、ね、牢屋に入れられるということが、ね、起こるわけです。今この世界においては、何しろ私たちの王であるイエス様は、ね、ユダヤ人の王ナザレ人イエスという罪状書きでもって十字架に貼り付けられたほどですから、ね、ですからこの暗闇の世の中、ね、暗黒の方を好む者たちは光の子供たちを憎ん でそれで、ね、光の子供という理由でこういう流刑地に流したり、ね、そういうことをするんですね。この時ヨハネはもう結構ね、年を取っておりました。イエスはあの十二弟子の一人だったんですけども、ヨハネは、ね、最後の生き残り、ね、最後まで、ヨハネは、まあ、一番最後に死んだんですね。他の弟子たちは次々と、ね、殉教していく。で、そうしてヨハネ自身ももうこのイエス・キリストの証の家に、神の言葉の家に、このパトモスという島に流された。でも、ね、ヨハネにはまだミッションがあったんです。いかに流刑の地でもう高齢になっていたとしても、でも彼はこの主から与えられた啓示を、ね、書き記して、そして人々に手紙として送るという使命がまだ残されておりました。そしてその啓示はこれから、ね、次々と明かされていくんですけども、10節から、私は主の日に御霊に感じ、私の後ろにラッパの音のような大きな声を聞いた。
アメン。
アメン。これ、私は主の日に御霊に感じ、この主の日、主の日 で言うと、ね、あの週末に主が来られる日を思い浮かべ、またあるいは主日を思い浮かべ、ね、その2つあるんですけども、まあ、この日本語で主の日と書いてあるんですが、これは要するにいわゆる日曜日のことです。英語の聖書でローズデイあります。主日に主は現れるんです。主日に現れて、ね、流刑地の先においても主は主の日に現れてくださり、そして、ね、その流刑の地において日々の労働、ね、という、過酷な労働があったか、あるいはつながれていたか、それは分かりませんけれども、その中においても主日に主は現れてくださり、隠されている物事を解き明かしてくださるんです。主は、ね、主日にヨハネに現れてくださいました。パトモスという島において、そして、ね、ヨハネは後ろに、ね、私の後ろにラッパの音のような大きな声を聞いた。ラッパ、それは、ね、戦闘を告げる合図、あるいは、ね、礼拝ですよというそういう合図に銀のラッパがあの民数記の時代用いられました。そのようなサインを告げ知らせるような、まあ、そのラッパのような音を、そのような大きな声を聞きました。そして11節、その声はこう言った。あなたの見ることを巻物に記して、7つの教会、すなわちエフェソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキアに、送りなさい。その、まあ、先に言われたこのラッパのような音のそのような大きな声が言ったのは、まず教会、ね、あなたの見ることを巻物に記して、ね、そして何つの教会に送りなさいということ、見ることです、ね、ヨハネはイエスにあるね、神の言葉とイエスの証とのようにパトモスという島にいた。そしてこの主日に語られた言葉、あなたの見ることを書き記しなさいです。この一章二節のところ、ヨハネは神の言葉とイエスキリストの証、すなわち彼のすべて見たすべてのことを証した、ありますね。ヨハネは見たこと、それは神の言葉とイエス・キリストの証です、ね、そしてヨハネはこのことを証しました、ね、英語のテペリンで、まあ、3節まで覚えましたね。そのことが書いてあります。ヨハネが、ね、全て見たこと、ね、ヨハネが見た全てのこととは神の言葉とイエス・キリストの証ですね。そしてヨハネはそのことのゆえにこのパトモスという島に閉じ込められておりました。私たちも、ね、神の言葉とイエス・キリストの証、これを私たちを全て見る、ね、見たのであるならばそれを証しするべきです。そしてそれを記すべきです。そしてそれを教会たちに送るべきなんです。教会、これはエクレシアたちです。確かに建物としての教会はあるんですけど、でも特に教会のギリシャ語はエクレシア、ね、召し出された人々、人が教会です。皆さんがですから歩く教会なんです。そして、12節、そこで私は私に語りかける声を見ようとして振り向いた。振り向くと7つの金の燭台が見えた。それらの燭台の真ん中には足まで垂れた衣を着て胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えた。ここでは人の子のような方、これまさしく主イエス・キリストです。イエス様、このイエス様のありさまはですね、ヨハネがあのイエス様と一緒にいた3年半の間、十二弟子の一人としてヨハネはイエス様と共に3年半付き従って行動を共にして、寝食を共にして、ね、そしてあの最後の晩餐の時はイエス様のところに寄りかかっていたあのヨハネが見たあの人間イエス様とは、もうはるかに違った姿、形、成り立ち、 そしてそのような、ね、恐ろしげな威厳を持っておりました。あの変貌さんのところにおいてイエス様は、ね、一度本当に光り輝くようなその衣、ね、着てる衣はもう世の中のどのさらし屋も白くできないほどの白さ、光り輝いた衣に変わり、見姿は変わり、もうその、ね、成り立ちも輝いたもの、それをヨハネは見ましたけれども、でも、ね、天からの声を聞いた後、イエス様は再び全く以前の人間のイエス様と同じ姿形になって、それで山を降りてきました。イエス様の姿が解き明かされたんですね。掲示されたんです。イエス様は、ヨハネが3年半の間、神職を共にしたそのイエス様の成り立ちは全くもって人間でした。十字架にかかられる時も、まさかこのもう光り輝く衣の、またその表情、それをしている人を、ローマ兵たちが、お縄にかけるようなことは本当にできないはずです。イエス様が復活された日の朝、ローマ兵たちも、見つかり見ただけで死人のように倒れた。あの光照らされたら、死人のように倒れたわけですから、その見つかりを、十二軍団よりもはるかに多い見つかりを使わされるイエス様、ローマ兵を、もういとも簡単に蹴散らすことができたでしょうけれども、あえてわざと十字架に書かれたんです。イエス様のその成り立ち、イエス様が再び来られるそのありさまは、あの、人間として優しい姿形ではなく、本当に恐ろしい光に満ちた輝いた成り立ちとしてイエス様は下ってこられるんです。ヨハネはその、変わったイエス様、それを見せられたんです。ヨハネがまず見たのは、振り向いた時見えたのは7つの金の燭台でした。燭台、これ幕屋の中にある燭台を表すこともあります。で、燭台、これは、灯火を置く台になります、高いところ、あるいは、その台の上にその灯火を置くならば、ちなみに灯火というのは、あのオリーブオイルが入った、こういう小さい器、持ち運びが可能な小さい器に、それに芯が、刺さっていて、でそれでそれに火をつけると、あの暗闇を照らす、ろうそくのようになる、それを置くものが燭台になるんです。でこの燭台、後にイエス様ご自身がこの燭台は何かという解き明かしを明確にされるんですけども、それ言ってみれば教会なんですね、燭台は。でそして、この燭台、7つの金の燭台がまず見えます。7つの教会たちがまず見える。そしてそれらの燭台の真ん中に足まで垂れた衣を着て、胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えた、人の子が見えたではなく人の子のような方ですから、人間のようなお方、そしてその成り立ちが、もう本当に人間の成り立ちとは違うんですね。その成り立ちが14節からのところにあるんですが、その頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。その足は炉で精錬されて光り輝く真鍮のようであり、その声は大水の音のようであった。また右手に7つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであった。
アーメン。
もう随分と違うありさまです、これをありさまをヨハネ見た時、もう17節ではその足元に倒れて死人のようになった、全くもって他の預言者たちも本当に主の栄光の成り立ちを見る時、あるいは、その栄光に満ちた御使いの姿を見る時、人は死人のようになるんですね。あの復活の朝、ローマ兵たちが、そのようになったように、あるいはダニエルも、その成り立ちを見たら、本当に死人のようになって倒れて震えるしかありませんでした。預言者イザヤも、栄光の見つかり、セラフィムを、その賛美を見たとき、絶望に 打ちひしがれて自分の罪深さを悟りました。主の栄光の成り立ち、それに触れるならば、ね、ヨハネといえども死人のように、ね、倒れてしまうしかない。あのヨハネ、ね、3年半イエス様とずっと連れ添って一緒にいたあのヨハネが、その主を、ね、見た途端にこのようになってしまう。ですから本当に主イエス様の本当の成り立ち、それは人には到底及ばない、ね、人の目には人の手には届かないような、そして人が、ね、入ることはできないような光の中にイエス様はおられるお方です。14節のところ、ね、その頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白く、ね、あるんですけども、まあ、白髪の老人とかそういう、ね、人間であるならば、この体はやがて老いていき、そして、ね、頭は白髪になって、そして体のもろもろの機能は衰えてやがて死ぬんですけども、でもこの王の王、主の主なるお方は、ね、決して死のないお方、この、頭の毛、白い羊毛のよう、ね、その間成り立ち、預言者ダニエルもそれを見ました。ダニエル書の7章のですね、9節からのところを見ます。ダニエルは、ね、この成り立ちを見ますに本当にダニエルも恐れたんです。ダニエル書7章の9節から10節をお読みします。私が見ているといくつかの御座が備えられ、年を経た方が座に着かれた。その衣は雪のように白く、頭の毛は混じり毛のない羊の毛のようであった。
アメン。
御座は火の炎、その車輪は燃える火で、火の流れがこの方の前から流れ出ていた。幾千のものがこの方に仕え、幾万のものがその前に立っていた。裁く方が座につき、いくつかの文書が開かれた。アメン。
アメン。
このダニエルが見た天における偉大なお方、年を経た方、年を経たといっても老人のように衰える、お方ではありません。むしろ、ね、白髪はその人の栄光の冠である。ある通り本当に栄光に満ちたお方なんです。そしてその衣は雪のように白い、頭の毛は混じり毛のない羊の毛のよう、何の、ね、汚れも、ね、あるいはそういったシミの類も見出せない、そのような、もう、神々しいと言いますか、本当に、人には近づきがたいような栄光に満ちた、そのありさま。そして、ね、このありさまをダニエルは見たら、もう本当に恐れるしかありませんでした。その幻を見た、ね、あと、ダニエルはもうしばらく、ね、体調不良でずっと、ね、寝込んだまんまのような、もうそれほどに人が、誠に主の成り立ちを見るには、耐えられないんです。その聖なるありさま、清さに、聖に人は触れるとき、もう本当に人は耐えられないんです。もう死人のようになるしかない。ヨハネはその成り立ちを見ました。そしてまた、その目は燃える炎のようであった。ね、人の目を、見つめるとき、ちょっと、相手によってはその目を見ていられないような、そういう恐れを感じるものですけど、でもこのヨハネが見たお方の目は燃える炎のよう。もうですから、その目、その眼差しには罪ある人間は耐えられないんです。本当に私たちも同じです。そのイエス様の栄光の姿に変わった時、それを見る時、その眼差しに、ね、私たちは本当に耐えられない。イエス様が後に来られるとき、多くの人々は、ね、それを、悲しむんです。ね、天から、ね、彼が雲に乗って、ね、あるいは、雲と共に降りて来られるとき、すべての目、ことに彼を、ね、イエス様を突き刺した者たちが彼を見るとき、 地上のすべての所属は皆彼のゆえに嘆く。何節もある通りです。本当に主を見るとき嘆くしかないんです。自分はもうダメだ。でもイエス様にある皆さんは、ね、大丈夫なんです。この、ね、イエス様のこの成り立ちを見たヨハネは死人のように倒れるんですけど、でもイエス様は恐れるなと言ってヨハネに手を置きました。恐れる必要はないんです。そして15節、その足は炉で精錬されて光り輝く真鍮のようであり、その声は大水の音のようであった。その足の成り立ちが、ね、炉で精錬されて光り輝く真鍮のよう、ね、まあ、ちょっと長いんですけども、でもギリシャ語では一文字で表現されます。カラリバノンですね。カラリバノンという一言で表現されるんですけど、これどういう言葉か。まあ、金属を、ね、炭火とかで熱すると、だんだん光り輝いて、やがては液体になりますね。テレビとか鉄鋼の工場とかで、溶けた鉄、光り輝いた液体に見えますね。そのありさまが、この、カラリバノンになります。ね、カラリバノン、ギリシャ語。要するにその足のありさまが、炉で精錬されて光り輝く真鍮。まあ、要するに溶けた金属のように光り輝いている、あの液体のような、あのありさま、ね、そのようなありさまであり、そしてその声が大水の音のようであった。この成り立ち、ね、その足も光り輝くもの、そして声は大水の轟きのよう、そして十六節、また右手に七つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出ており、顔は強く照り輝く太陽のよう。もう右手には、ね、七つの星を持っている。これもまた、主は解き明かされるんですけども、そして口からは鋭い両刃の剣が出ている。その唇から出てくることは諸刃の剣。ヘブル書に書いてありますね。神の言葉は生きていて、力があり、両刃の剣のように関節と骨髄の間、魂と霊の間を切り裂く。主の口から出てくる言葉、それは時には人を潤します、慰めます、癒します。しかしこの時のありさまは両刃の剣のよう、もう武器なんですね。人を刺し貫くような、そして顔は強く照り輝く太陽のよう。顔、ギリシャ語でここはオプシスってあるんですけども、これもともとは顔つきとか表情の意味ですね。その表情、あるいは、成り立ちとかありさまという意味です。ですからイエス様のその成り立ち、ありさま、表情、顔つきが強く照り輝く太陽のよう。太陽、それはいろいろな生物を生かします。いろいろな生物を育みます。剣、唇は剣のよう、そしてその表情は太陽のよう、そしてその光り輝き、光はある人にとっては嫌なものです。どういう類の人か、暗闇が好きな人、その行いが明るみに出されたって欲しくない人にとっては太陽は嫌なものですけども、でも太陽は、ね、命を育み育てるものですね。皆さんはイエス様にあって光のことをされました。だからこの太陽は、ね、恐ろしくないはずです。教会の交わり、それがちょっとあまりにも眩しくて自分は心地よ、良さを感じない、そういう人もおります。イエス様と一緒にそういう人は歩んでください。イエス様は皆さんと共に歩んで、そのうち皆さんもやがて光り輝くように、いつの間にか、ね、太陽の下にいることが、何の痛みも苦痛も感じなくなって、むしろ心地よくなっていく。だから私たちはイエス様と共に歩んでいくべきなんです。このようなありさま、イエス様のありさま、もう本当にヨハネがあの3年半の間一緒に歩いた人間イエス様と全く違ったありさまをヨハネは見ました。そしてそのありさまをヨハネは見たら、もう死人のようになった、ね。未だかつてヨハネにとってはなかったことです。イエス様は、ね、ひとたびこの地上に来られました。イエス様がひとたび地上に来られた のは、それは多くの人々の罪を負って身代わりとなって死ぬためでした。人を憐れみ、人を許すため、イエス様はひとたび来られたんですけども、でも、ね、もう一度イエス様が来られるときは、そのような成り立ちではなく、むしろこの黙示録においてヨハネが見た成り立ちでイエス様は来られるんです。そしてその時、ことにイエス様を突き刺した者たちは嘆き悲しむんです。自分たちは一体何というお方を差し貫いてしまったのか。今は恵みの時、許しの道が開かれている時です。しかしそれはやがて閉じられてしまう、その時もまたあるんです。ノアが箱舟を作っていた時、箱舟を作っている間、また箱舟の扉が開かれている間は、人々は、ね、その箱舟に入って救われるチャンスはあったんですけど、でも主ご自身がやがて箱舟の扉を閉じられる時が来ました。そして閉じられて以降、もう、ね、救いと滅びは決定してしまったように、やがてこの地上も、ね、そのようなノアの日のような日が来ます。その時、イエス様はもはや、ね、人の罪をもう一度背負うために、身代わりに許すために十字架にかかって、身代わりに死ぬために来るんではなく、この黙示録において、ね、ヨハネが見たような恐ろしいありさま、光のありさま、聖なる趣で来られます。ですから、今、本当に人は悔い改めるべき時です。憐れみを受けるべき時です。そして、憐れみを受けたならば、それを決して握りしめて離すことなく、ね、再び罪に陥ってしまうようなことがないように、私たちは気をつけるべきです。どうか皆さんは、この地上においては本当に聖なる、清い歩みをして、そして本当にこの栄光の姿のイエス様から、恐れるな、そのように語られて、そして、イエスの証と、またこの御言葉を固く保って歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。
アーメン。
愛するイエス様、本当に新約においては、あなたの素晴らしい憐れみに満ちた、許しみに満ちた、愛なるお方であることが、福音書から、パウロ書簡から、それを見ておりましたが、しかしこの最後の書、黙示録において、啓示が与えられて、イエス様の成り立ちは実はこんなにも神々しく聖なる趣で、そして恐ろしいありさまであることをヨハネは見せられました。私たちも見ました。主よ、私たちはこの地上において本当にイエス様を尊きお方として歩んでいくことができますように、イエス様を軽んじて、イエス様はいつまでも許してくれる、イエス様には何にしても裁かれないというような考えはもう今すぐ捨て去って、そしてあなたを敬いつつ、かの来たるべき栄光の日に備えて歩んでいく我ら一同でありますように、どうかますますこの啓示録から私たちを示し、この地上において歩むべき道のりと指針を示してくださり、そしてそれにあなたの道に従って守り歩む、その力を与えてくださいますように。どうか一人一人がその幸いに漏れることなく預かることができますように、イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。イスラエルの父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。ヨハネの啓示録、これを主よ、本当に隠されている黙示という言葉ではなく、啓示、あなたが開示してくださったそのすべての奥義を知るものとして、私たち一人一人を今日朝も招き入れてくださったことを感謝いたします。主よ、あなたが覚えなさいというこの啓示録、主よ、ことごとく私たちの思い、心、感情の中に覚える力を与えてください。そして自分が今どの時代にどのようなスタンスで生きているのかを知ることができますように、そして私たち自身の編み出した一つ一つのスタンスではなく、あなたが記されたその命の法則とスタンスによって、この地上を本当に私たち自身、イエス・キリストと共にゆったりと歩むことができますように、イエス様、あなたが助けてください。ヨハネはパテモス、そこに本当に縛られていながら、主を縛った人たちよりもっと自由に イエス様と共にいたことを私たちは覚えます。主よ、私たちもこの時代においてどんなにこっぴどい思いをしているとしても、この地上そのものが私たち信仰者にとってパテモスであることを心得て、そしてこのヨハネが見たイエス・キリスト、ヨハネが聞いたイエス・キリストを私たち自身も印として聞いたもの、そしてそれを書き記したものとなることができますように、主よ、あなたが祝福してください。公においてこのすべての諸教会に対して必要なことをヨハネは見ました。でも主よ、新約時代を生きているエクレシア、私たちもすでに諸教会とされている私たちは、証をしなければならないすべての人、物、ことに対してヨハネのように、主よ、私たち自身もその言葉を聞き、それをしっかりと見て、私たち自身の人生に現れたこのイエス・キリストをしっかり明かすことによって、まだこの証に預からなければならない多くの人々を招くことができますように、イエス様、あなたが助けてください。聖霊様がこのヨハネの啓示録を本当に私たち自身が分かりやすく覚えることができますように、心に刻み、そしてこの時代を整えて、そして整えられたものとして歩むことができますように、私たちを祝福してください。耳がある者は諸教会に語る聖霊の声を聞けと言いました。語られるその御言葉を聞いて、私たち自身その御言葉を聞いて、黙示ではなく啓示された言葉としてそれを聞き、そして主よ、私たちがこの聞いた言葉を分かるものとなることができますように、宣言するファスタの上に主が共にいてください。そして宣言された言葉に預かる私たちのところに、主よ、あなたが共にいてくださり、聖霊様共にいてください。語られたこの一つ一つの言葉を通して、本当にこのヨハネの啓示録をしっかり覚える私たち一人一人でありますように、主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。